さあそこで、本論に戻っていこうかと思いますが、その本論というよりは本論は本論なんですが、同じように自分の肉を食べ自分の血を飲むということをこの聖さんのところで言っておられますが、同じことをもっと前にも言っておられるんですね。それがヨハネの6章にあります。その言葉をもうちょっと見ましょう、はい、ヨハネの6章ですね。ちょっと長くなるので割愛しながら読んでいきましょう。はい、はい、52節。するとユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論し合った。イエス様がそういうことを話したからね。イエスは彼らに言われた。誠に誠に、大事な時という言葉ですね。あなた方に告げます、人の子の肉を食べ、人の子はイエス様のことですね、ご自分のことね、人の子の救い主の肉を食べ、またその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。とこう言って、大事なことですね。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。もう何回繰り返していることでしょうね。私の肉を食べ、私の血を飲む者はというのはね、くどいぐらいですよね。それほど重要だということですよね。皆さん、それほど私もくどいぐらいにイエス様の肉を食べ、イエス様の血を飲むということを受け止めているでしょうか。実際にそうしているでしょうか。だからイエスキリストを信じるということは、イエス様の肉を食べ、イエス様の血を飲むことなんですね。はい、本文に戻ってみましょう。もうちょっと本文先に見てみましょう。はい、もうちょっと本文まで、はい、ずっと最後までもう本文まで行っちゃってはい、これの本文続きますからね、はい、だからイエスを信じるということは、イエスの肉を食べ、イエス様の血を飲むことなんですね。そうでしょ、わかりますね。こんなに繰り返されてるんですから、意外に我々それを忘れがちであります。でもイエス様はこれだけ繰り返されてるんですね。はいはい、でイエスの肉を食べ、イエスの血を飲むことはイエスを信じることであるんだけれども、もうちょっと具体的にどういうことですか。イエスの肉を食べ、イエスの血を飲むということはどういうことですか。イエス様を、はい、次に書いていただきますが、イエス様の十字架を 100% 信じることじゃないでしょうかね。イエス様の十字架をね、ただ文字面で分かっているというんではなくて、イエス様の十字架を生の十字架ということをよく言いますが、イエス様が本当に私のために肉を裂き血を流してくだされた、その事実を、そのまんまを 100% 生の十字架を私の罪のためとして信じることです。アメン。ここが大事ですね。そこまで言ってるだろうか。肉を食べ血を飲むというところまでね、そこをもう一度確認しましょう。また言い換えるならば、イエス様の十字架を体験することですね。まあ私はやっぱり行くたび、イエス様の血を、自分の罪を悔い改めたとき、扱われたとき、何回かイエス様の十字架を本当に体験しましたね。もちろん御言葉とともにですけども、イスラエル行ったときもそれを体験しましたね。鉄の愛我に迫れりと言ってね、カルバリー丘の十字架がぐわーっと生の十字架だって分かったですね。生の十字架が私にガーンと迫ってきて、これを一部されても動かしてならないということも教えられた。そういうイエス様の十字架を体験することですね。あるいはイエス様の十字架と一つになることですね。そうだ、私はイエス様の十字架と共に死んだんだと、今日も司会者が確かに祈っておられたかと思いますが、イエス様の十字架と共に私は共につけられて、共に私も死んでいる、そしてその十字架を共によみがえらせられているんだということを信じることね。ここまで皆さん行こうじゃありませんか。エス様の肉を食べ、エス様の血を飲むものになりましょう。アメン。昨日肉を食べましたか。肉を食べた人もあなたたちの肉になってますよね。私は今日卵を食べてきましたね。その卵のタンパクはもう私の肉になって今出てますよね、はい、 そのようにね、本当にイエス様の肉をね、そこまで受け止めましょう。アメン。イエス様と共に死んだんだというところまでイエス様の十字架 100% 信じましょう。そしてイエス様の肉と一つになりましょう。イエス様の血と十字架と一つになりましょう。アメン。いいですね。私は傷と共に十字架につけられました。それを信じましょう。アメン。ここがやっぱり大事なんです。この十字架がやっぱり中心なんだということがここに感じますね。イエス様の肉を食べ、その血を飲むことはという、飲むものはということですね。はい。さあ、けれどもですね、この、それでも、これだけ強調されたわけですが、それに対して、さっきの、6章の方に、もし戻れたら戻ってみていただけますか、聖書の。多くのものはそれに対してどう言ったんですか。もう一つ上まで言ってますか。はい、まあこういう、これこの辺ですね。これを聞いてね、多くのものはね、これはひどい言葉だ。今私が言った肉を食べ血を飲みましょうと言ったことをね、これを言ったことをね、皆さんどう受け止めたでしょうか。ひどい言葉だと受け止めた方はよもやおられないとは思うけれどもですね、まあ、それに近い思いがサタンが刺さる場合もあるかもしれません。これはひどいこと、肉を食べ血を飲むなんてと思ったでしょうね。はい。誰がそんなことを聞いておられようか、聞いておられないこんな言葉はと言ったわけですね。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、この弟子たちというのは多くの弟子たちですね。いっぱいそのところついてたんですがね、このことであなた方はつまずくのかと言って、結構人々は十字架でつまずくんですね。よく考えたらね、十字架でつまずく場合が多いような気がします。ノンクリスチャンももちろん十字架でつまずきますし、なんだあれは敗北じゃないかというふうに、そこはそう言ってつい攻撃してきますね。ノンクリスチャンもそうですよ。信者でもね、この十字架が今一つ受け止めきれないでいる人がいて、そこでこのようにつぶやいている場合がありますね。もうちょっと下まで行ってみますか。うん、それにさ、そうですね、この人、多くの人がつまずいてね、そして、まあこの66などを見ますと、こういうわけで弟子たちのうち多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかったというふうになるんですね。だからこの十字架の肉を食べ、イエス様の十字架の血を飲むという問題はね、中心であればあるほど大きなつまずきにもなるんです。あるいは分水嶺ですね。これで信仰が成長するか、成長しなくなるか、破綻するかの分水嶺なんです、十字架が。だから皆さん、十字架をもっともっと真剣に祈って見上げて受け止めていくものになろうじゃありませんか。十字架がつまずきになるようにサタンが持ってきますから、そうならないように祈って、聖霊によって導かれていきましょう。そのために、そうですね、まあ、そしてイエス様はあなたたちも離れたいと思うのですかと12弟子に言うんですね。はい、次68まで行ってみますと、それとシモン・ペテロは答えた。主よ、私がたちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖霊であることを信じ、また知っています。イエスは彼らに言われた。ここもちょっと覚えておいてください。私があなた方12人を選んだのではありませんか。しかしそのうち一人は悪魔です。とこう、ここでね、初めてヨブのこと、ユダのことを様言及するんですね。イエスはイスカリオテシモンの子ユダのことを言われたのであった。このユダは十二弟子の一人であったが、イエスを売ろうとしていた。もうここで、あとでもうちょっと詳しく出るかと思いますが、ユダはイエス様に対する不信、疑問、批判、そうしたものがより強くなっていったんですね。多くの弟子もザーッと、もうちょっと後に出てくることも去っていくんですけどね。ユダは残ったんだけれども、その 不信、猜疑心、お互い、批判、そういうものが根強く残っていくんですね。もう一つしていきましょう。そうか、上かな、もうちょっと上まで行ってみて。ここですね、ここが大事ですね。しかしね、イエス様こうおっしゃってる中でですね、これ一緒に読んでみませんか。はい、63、どうぞ。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊でありまた命ですと言ってますね。この十字架の血を飲み肉を食べるということだと言ってる中で、この言葉をイエス様言ってらっしゃるということに私は注目しなきゃいけないなと思ったんですね。イエス様は十字架をそのまま 100% 信じなさいとは言ってはいますけども、それに対して疑う人たちに対してやっぱりどこまでもね、この言葉を言ってますね。自分が話したその言葉は霊である、聖霊によって語られている言葉なんだと。だから十字架というのは聖霊によって語られた言葉である。だから聖霊がなければわからないんだということを言っておられるんですね。肉は何の益ももたらしませんと言ってるんですね。命を与えるのは御霊ですとも言ってますね。だからね、この十字架を信じるにおいてやっぱり大切なことは3つあるなと思う。1つは十字架なんですが、その十字架を語る御言葉がなかったら十字架は分かりませんよね。やっぱり十字架のことを語る御言葉がちゃんとあるんですね。それを信じる人はいます。しかもその御言葉に命を与える御霊が大切ですね。だから血潮と御言葉と御霊、この3つがやっぱり一つになっている信仰が大切だということを教えられますね。十字架、十字架、十字架とは言っても、この3つを話してはならないということですね。御言葉で十字架を体験していきましょう。しかも御霊によってそれを受け止めていきましょう。そのためにやっぱりよく祈って御霊によって十字架を分からせられていきましょう。肉で十字架を分かるとしても無理です。そこでつまずいていく人が結構おられるということ。信者ですらもここで成長が止まるかぐんぐん伸びていくかはここに決まるんですね。そのことを覚えていきたいなと思いますね。はい、ここに書いてましたね。この十字架とそれを語る御言葉とそれに命を与える御霊、これが中心だということですね。去ってはいかなかったんですね。しかしイエスに対する不信、批判、猜疑心、そういうものが起こり始めたのは、強く起こり始めたのはこの時なんですね。多分ユダの中にはやっぱりこの世の救い、世的な救い、社会的な救い、そうしたものを考えていたんじゃないでしょうか。救い主メシアが来るならば、イスラエルはもうローマからも救い出されてもっと繁栄していくんだというような、そういうものをユダは覚えていたから、だんだんとイエス様のこの内的な十字架による救いということにつまずき始めたわけですね。それがだんだん出てくるんですね。それが決定的になったのはベツレヘム、ベタニアのマリアがイエス様に最後の訪問の備えをしようとして、300デナリでしたかの、ナルダの匂い油をバーンと壺を割ってね、そぎ出した時にね、なんでこんな無駄なことをするのかと、これを貧しい者に売って貧しい者を分かち与えたらどんなに益するかと言っている、あそこでも決定的なんですね。彼の確信というかね、はっきりしてきてるん